ちは、ナビゲーターの今野花子です。林正隆の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では、さまざまな年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正隆がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。は
い、では早速質問に行きたいと思います。20代男性からの質問です。営業で交渉相手にもう一回会いたいと思わせられるか、営業で数ある人の中で自分を選んでもらうための工夫はどうすればいいですか、という質問が来ています。
これは本でもね、出てるようなぐらいなんで、結構深いんじゃないですか ね、
営業をやっていくと、これは本当に、まあ、永遠のテーマみたいなね、ところで、営業ってね、0から1にするのって割と簡単なんです。要は初対面の、その、まあ、接点を持つっていうのはね、結構簡単なんだけども、うん、その後に1回目から2回目に行くの結構ハードル高いんだよね、うんうん、でね、僕はまあ、営業経験が長くてね、ずっと営業していって中で、まあ、これは男性女性ももちろんやり方も違えば考え方も違うんでね、まあ、ちょっとエピソードで、まあ、女性がね、やった面白いエピソードとちょっと話をしておくと、
女性が、
うん、女性の営業マンがね、いっぱいいた会社にいたんで、何をその子がやったかというと、結局営業っていうのはね、名刺をいかに上に置いてもらうかっていうのが一番のミソなんですよ。
上に置いてもらう、
うん、例えばいろんなこの、まあ、広告でもいいし、あるいはその人材関係でもいっぱい営業来るわけですよ、いろんな会社から。そうするとその上の方に名刺を置いてもらわないと電話かかってこないのね、ニーズがあっても。
要はこう覚えてもらうってことですか。
そうなんだ、覚えてもらうと。その時にその女性何やったかというと、まあ、その子はたまたま、まあ、スタイル良かった子でね、自分の水着写真を撮って、うん、でシールになるじゃない、うん、ね、そのシールになってなったやつを名刺に貼ってんの。でその担当者はどうするかというと、絶対一番上に置かないんだよね、見られたら困るから。例えば周りにアシスタントだとかいろんな人がいるわけじゃない、はい、でも例えばそういう担当の人がそこに一番上に名刺を置いておくと、そんな名刺持ってたら目立つしね、うん、何なのこれ名刺みたいな思われるじゃない。だから必ず2番目に置く、うん、2番目に置いてるんだけど、電話するときは必ず1枚めくってそこに出すんで、まあこんなことやってもみてね、その子はとにかく引きが強かったよね、うん、だからもう電話のアポイントなんかも、今近くまで来てるんですけど遊びに行っていいですかみたいな、こんなアポイント取って取れるような営業マンだった、うんうん、まあね、その時代、
そっか、
男から見ると結構羨ましいアポイントの取り方なんだけどね。
でも一番上に置いてもらわなきゃいけないのに、そのあえて2番目、うん、そういう際どいことをして、うん、2番目に置いてもらってっていうのも作戦です、う
ん、作戦だね、うん、絶対一番上に置かないから、
うんうん、でも見たいから、
そうなんだ、かける時は必ずそうやってめくって、うんうん、電話かけてくる。まあそんな子もね、いたし、まあ、いろんな多分差別化を図っていく上において、その、まあ、2回目のハードルをどうやっていくかっていうのは本当にこの大きなテーマだと思う、営業としてはね、うん、まあ、男性は、ね、さっき言ったようなことなんかもうやったって意味がないわけだし、うんうん、まあ、やることはないと思うんだけども、まあ、僕なんかで言うと、明らかにこの人と会って他の営業とは全然違うことを考えてるな、付加価値が違うなとか、うん、あるいは、差別化してる、うん、まあ、こういった人間になるにはどうすればいいかって常に考えていたんです。まあね、いい例が、まあ、前職時代その人材関係の仕事やってたんだけども、まあ、そこの会社そのものは今では普通なんだけど、その頃っていうのは、例えば、正社員の募集っていうとこ、はい、うん、あとこのアルバイトの募集っていうのと、あと人材派遣とか人材紹介っていうのは、これ法律的には一緒にはできなかったんです。今はね、割と法律的には、まあ、緩和されていろんなことできるんだけど、昔はもう全部パラでやるしかなかった。その時に、まあ、僕がいた会社というのがちょうど、まあ、いろんなことが総合的にね、はい、できる会社だったんで、うん、まあ、そういったことを大きな付加価値としてね、トータルでできる会社なかったんでね、うん、逆に、まあ、例えば正社員が辞めたら正社員で募集するっていうのが普通の感じだよね、うん、はい、例えば派遣社員が辞めたら派遣社員を取るっていうのは大体普通担当者考えるじゃない、うん、でも僕なんかはそういう時に派遣を扱ってたんで ね、ちょうどその派遣社員がやってる作業内容とかってよく分かってるわけですよ、うん、内情が、はい、そうすると、 まあ、その仕事が、まあ、派遣でなくてもいいなとかね、はい、バイトでも十分じゃないっていう仕事の時もあれば、はい、逆に言えばそういう核になる仕事であればね、あ、これは正社員じゃなきゃ無理だなっていうのもあるわけね、うん、そういったものを内情を知ってるがゆえにね、のそういった逆にコンサルティングを最初は知ってた。だから派遣が辞めたら派遣じゃなくて、派遣が辞めてもこの仕事はバイトでいいですよと言った時には、バイトをまあ募集するような媒体を紹介したりとか、あるいは正社員が必要なんであればね、正社員があのまあ雇用できるようなね、そういったものを紹介したりとかっていうのをトータルでいろいろなこれ巻き込んでね、ちょうどその頃ってあのまあマネージャー同士っていうかな、そのグループ内でのマネージャー同士が非常に仲がいい時代で、非常に情報交換をよくしてた時代だ。だからトータルでいろんなことをやっていこうっていうようなことをね、まあ人を巻き込むことによってやってた。まあそのおかげで、あそこに電話すれば全く違うパフォーマンスがあるっていうのが、まあ、浸透してきてね、まあ、おかげさまであのまあ無駄なね争いはなかったし、無駄なダンピングもなかったしね、まあ、そういった意味じゃちょっと一線を画した中で、まあ、2回目会いやすくするのもそうだし、やっぱりその選ばれるという意味でもね、まあ、全然違ったパフォーマンスができたんじゃないかなと思いますね。
それはいくつぐらいの時なんですか、その人を巻き込んだり少しこうコンサル的にやったりって。
ご前職入ったら28なんで、まあ、それはもうマネージャーになってたんで29か30ぐらいかな、
その時からそんな、
まあ、30前後ぐらいの時からまあそういうことはもう常にやってて、
なんかこの、まあ、20代男性の方からの相談なんで、まあね、29だか21だか分かんないんですけど、なんかこう簡単にできる、その林さん最初からコンサル風にはできないかもしれないけど、簡単にこう次また会ってもいいかななんて思われるこうなんか工夫みたいなのって、もっとこう若い時に林さんがやってたので、一つなんか教えていただけると
。なるほどね。まずね、2回目会うようにすればどうすればいいかとかという考えよりも、まあ、僕がよくやったのはね、名刺の裏にとにかく何回目とか書いてとかね、
何回目書く、
何回目で毎回名刺を出す、
あ、何回もそこに行くってこと、
何回も行くで会えないんですよ。あ、なんだって男性の営業マンがね、行ったところでそんなにね、暇でもなければそんなに会えないですよ。そうするとこの、まあ、例えば林三条みたいにね、で第1回目とかですね、
でそれは
何十回になるわけですよ、毎日行くだから。
あ、会えないっていうことは、誰かに渡しといてもらうってことですね。
そう、
飛び込んでそこに行ったりかなんかして、なんか受付の方にこれ渡してくださいっていうことをやってるってことですね。
そう、基本的には飛び込みだから、この頃は。
なるほど、
で受付の人に渡すこともあれば、目の前にいても来ない時もあるからね。当たり前だけども、だから、まあ20代男性でね、どこまでのレベルか分からないけども、実際にその2回目に会うようにするにはどうすればいいかって考えることを、まあ年次がもっと若いんであればね、考えるよりもとにかく行くこと、行ってせっかくツールを持ってるわけだから、まあ僕の場合はその時は名刺っていうツールがあった、まあ逆にそれしかなかったっていう、だからの何回目っていうの必ず書いたよね。
確かにね、林って名刺が何枚も何枚も届いたら、ちょっと会ってみようと思うかもしれないですよね。
他の人は1枚しかない、ね、4回目とか書かれてたら、
4回目より甘いんだよ、
ですね、
これ30何回とかになるとき結構いいんだよね。
へ
え、でも最後にトランプみたいになっちゃうからね。
じゃあ結構もう最高で何枚とかっていうところってあるんですか。
いや、分かる、僕はその何枚っていうふうに取ってたかどうか分かんないけど、80何枚まであったと思うね、1個のところ で
やっとお会いして、でその時に何か言われませんでした、
ね、言われるよ、しつこいっつって。うざいかしつこいかどっちかね。
それ80何枚目で会えたんですか。
え、
80何枚目、
その間に何回か会ってる、何回か会ってんだけど、結局はその毎回毎回会えないじゃん、でも商談にならないからまた行くわけじゃないですか、実際にはね。だからまあそういうところに足しげく通うというよりも、まあ、逆にそれもゲームにしたっていうね、そのゲーム感覚ってすごく大事だと思っててね、
楽しんで仕事もやれば楽しいかも、
ある時期嫌になるんだよね。
え、そうなんですか。
こんなにやってダメなんだったらダメなんじゃないかと、やっぱり人間だから思うんだけど、だんだんね、もう30回40回になってくると、まあ、どうでもいいやっていうね、最後には。
そういう意味だとなんかこう難しいことじゃないですよね。
難しいことじゃない、
逆になんかこう工夫してるのはあるんですけど、行って名刺だけね増えるだけで、こいつなんでこんなに来るんだろうみたいなね、 ちょっと一回顔でも見てみたいなって思うかもしれないですね、うん、ね、そういう意味では。
なんか今ちょっと思いついたんだけど、僕やってないよ、うん、やってないけど今思いついたんだけど、なんか裏にトランプかなんかで作っときゃ面白いんやから
ね。
ね、お嬢さんが集まったら
そうね、どうそれ。それぐらいね、遊び感覚を持ってあの仕事をするっていうのは、うん、僕は営業の世界ってすごい大事だと思うしね、うん、でまあ、あのこの彼がね20代で、どういうところに今あの、まあ、障害とかね壁があるのかわからないけども、実際には営業の世界っていうのはあの自分との戦いなんだよ、
うん、
結局ね自分を否定されてんじゃないのね営業って。例えば門前払い食らうとかね、名刺交換もできないとか、2回目なかなか行けないとかって、なんかねあたかも自分を否定されてるように思うような人間って営業の世界でうまくいかないんです。
うん、
例えば1回ね、じゃあ行って名刺交換してもらえませんでした、相手にしてもらえませんでした、うん、じゃあ例えば1回ダメだったら1000円引くよって給料って言われたら結構怖いでしょ、
うん、
嫌だよね、
うん、
絶対失敗したくないでしょ、
うん、
でも営業の世界ってね、あのスロットマシンと一緒だから、ただだから、
うん、
ただでこれやってんだよ。でたまに当たることがあるわけですよ、
うん、
人格否定をされてるわけではないんですよ本来は、
うん、
相手だって別に個人のことを嫌がってるわけじゃないんです。営業という仕事、あるいは、そういうね、まあ、向こうからは業者扱いするんだけども、うん、そういう人に対して、ね、割く時間がないというだけなんです、
うん、
でいずれ当たるんです必ず、
うん、
まあ、そうやって自分との戦いなわけよ、うん、営業の世界ってね。
なんかこう聞いてるとね、
うん、
こうあたかも難しい質問のように感じるけど、
うん、
話を聞いてるとなんかもっと単純で素直なことをやった方がいいのかななんて思いましたけど、まあ、そんなイメージでいいんですかね。何回も行くなんてね、別にお金をかかることとかね、何か
じゃないです、
じゃないでしょ、
うん
うん、だから今のこの質問、
交通費ぐらい、
交通費自分払うわけないから。
そうですよね、
だからもうまさにね、自分の壁を自分自身で作ってる、この質問そのものがね、
うん、そうですね、
だからちょっとそれを取っ払うというかね、まあ考えないようにする、この程度は。あ、もっともっとあのこの次のステージにはね、多分いろんな障害が待ち受けてるから、
うん、
これすらもね、まあ、友達にすることによって人間って必ず成長する、
うん、
営業ってそれが早くたまたま、
うんうんうん、
なんか人間が成長する上ではね、営業の世界ってのは非常に僕はあの有意義なね、あの成長が早い、うん、僕はあの世界かなと思うんでね。
なんかあの難しい問題に捉えてるのはこっちの問題かななんて、
そうですね、
なんか少し考えさせられたんで、うん、なんかヒントになるんじゃないですかね。
そうですね。林さん、大月さん、ありがとうございました。この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本、社会のことなど林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。 Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧ください。それでは次回もお楽しみに。